こんにちは、加藤泰三です。あなたの人生の物語を聞かせてください。正直に話すことで悩みを解決する力が生まれます。それは絶望が希望に変わる時です。もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
40歳です。
40歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
43歳です。
43歳。お子さんは？
息子と娘がいて、息子が15歳。
はい。
娘が9歳です。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
父とおばと私たち夫婦の関係をこれからどうしていこうかなという。
父とっていうのはあなたのお父さん？
そうです、そうです。
はい。あなたのお父さんと
父の姉です。
おばさんですね。
はい。
あなたとお父さんとが今うまくいってないということ？
父が昔から思い通りにことを進めるタイプで、全部周りを自分の思い通りに進めていこうということで、いつも夫婦で従ってはいるんですが、
はい、
いつまで付き合っていけばいいんだろうなって思うところが、
はい、具体的に言うと
16年、7年前に結婚しようとしたときに、
はい、
私が妹と私の二人姉妹なので、結婚するってことは家が途絶えてしまうってことで、
はい、
結婚が決まったときに初めて、嫁に行くなら孫の代まで呪ってやるって急に言われたんですよね。
お婿さんを取れっていうことですか？
そうなんです。長男なので、主人が、
はい、
婿養子になることはもちろん難色を示したので、一旦は普通に結婚式を挙げて嫁に行ったんですが、
はい、
母が父とその父の姉のおばから娘の育て方が悪いから普通に嫁に行ってしまったとか、
はい、
そういう感じでずっと責められ続けていたので、
はい、
最終的には1年間主人と主人の親を説得して、
はい、
一旦はお嫁に行ったんですけど、今度主人に父の子供として縁組をしてもらって、夫婦で姓を変えたというか、今の私の生まれた姓に変わったというか。
ああ、そうですか。
でも自分でそれを指示したっていうのもすごい嫌なタイプなのか、婿養子に来ていただいたからみたいな感じで両家で結納しようってなった時に、開口一番主人の両親と私の父と母と主人の前で、娘が婿養子するって言ってきたからびっくりしましたよみたいな感じで、
うん、で、うん、今現在もあなたたち4人家族に、うん、ああしろこうしろって要求が多いわけですね。
そうなんです。
それでどうしようかなってことはどういうこと？
今まではいつも責められてしまう母がいたので、やっぱり母を守るためにもっていう気持ちも強くて、今は他界してしまったんですが、
はい、
その母を守るためにもっていうこともあって、婿養子を取ることを決めたりとか、断られてないようにと思って従ってきてはいたんですけど、
はい、
思い通りにいかないと、もちろんすぐにおばに電話をして、おばと二人で責め立てるというかことも多いので、もう主人もいい加減もうそのたびに折れてくれてたりはするんですけど、もういい加減やってられないよっていうことも。
で、あなたはね、うん、お父さんの支配欲っていうんですかね、
うん、
物事を自分の思い通りにしようとするっていうものは、どこから出てると思います？
私から見て祖父がやっぱりぎゅうぎゅうに自分の思い通りに多分やってきたような人だったので、思い通りにならなければ怒鳴るっていう環境で多分育ってきたと思うので、それを私たちも同じことをやっているのかなって思ったりすることは。
思い通りにいかなければ怒鳴るっていうのはいないわけじゃないですけれども、
うん、
かなりしつこいですよね、あなたの話を伺ってると。
いや、もうすごい自分の思い通りにいかないと、それこそ私たち夫婦が俺を苦しめてるってことで兄弟みんなに言って、兄弟もそんな娘夫婦で大変ねっていう感じで、
うん、だから、うん、なんか原因がなければ、
うん、
こういうにはならないわけですよね。なんかお父さんに、小さい頃からお父さん自身の心の中に、例えば劣等感なら劣等感みたいなのがあって、うん、その劣等感の処理のためにどうしても周りが自分の言う通りにならないと収まりがつかないとか。
劣等感も多分あったりはすると思います。
劣等感もあると思う。そうすると、そこのところをあなたが了解して解決を考えないと、お父さんにもう お父さんの言う通りにはならないわよっていうことを言っても、うん、騒ぎが大きくなるだけですよね、うん、
はい。
ちょっとお父さんの劣等感ってのは何ですか。
姉がその私から見ておばがすごいできるできると言われていて、祖父がすごい可愛がってたってよく聞いたことがあって、父はどちらかというとあの放っておかれたタイプだったみたいなので、この辺からもあの劣等感とかは。
そうすると小さい頃から自分は他人の支配の道具みたいなもので、自分の思い通りには今までいかないで生きてきたっていう、そういう怒りみたいなものはあるんですからね。
あると思います。
で、あなたとしては今どういうつもりでいるの？
そうですね。本当にもう婿養子を解消した方がいいのかなって思うこともありますし、
うん、
逆にあのこのままともそんなに何十年も何十年もっていうわけではないので、
うん、
おとなしくちゃんと聞き入れていった方がいいのか、その。
ああ、なるほどね。うん、もう婿養子を解消するか、それとももう人間、いつか終わりが来るんだから、そんなガタガタ騒ぐことないわっていう、そういうように思っていろいろ悩んでいるということですね。
そうなんです。あの、本当に主人、は振り回されてしまっているので。
はい、わかりました。今日はあのスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
こんにちは、中川です。
こんにちは。
お父さんおいくつでいらっしゃるの？
74歳です。
で、今あの同居してらっしゃるんですか？
いや、一度は同居をしたんですけど、
うん、
息子がちっちゃい時にあの子供の泣き声がうるさかったりすると怒鳴ったりとかがあったので、
うん、
でもゆくゆくはあのその土地を守るようにって言われていて、
うん、
今はあのその近くに安い家を買って住んでます。
まあ、はっきり言ってお父さん治らないよね。
はい。
その土地になってそうなんだからさ、だから極端な話、縁を切ってしまうようなことまで突き進む方がいいのか、それともいつかどうせ終わりが来るんだからそれまで我慢すればいいのかって、そういうお話だったわけだけども、
うん、
でもそれが84になるのか94になるのかわからんですよ。だとすれば両方立てられることはありえないんだからさ、はっきり言うけど道は決まってる話でね、
うん、
そんなお父さんに付き合っていく必要ないじゃない。ぶっちゃけ言うけど、すごくちょっと不思議だったのは、小さい頃からなんだろうとは思いますけれども、さっきあなたが抗ってしまうと亡くなられたお母さんがね、そのリアクションを買うからお母さんかわいそうだからっていう思いもあってっていうことをおっしゃったよね。でもお母さん、さっきのお話だともう他界されてると、
まあもちろん今も亡くなって1年ぐらい経つんですが、
うん、
例えば私がちょっとそれは違うんではないかっていうことを父に言ったりすると、やっぱりあの母親の遺伝子が強いなみたいな感じ、うん、だからお前はあれなんだみたいな感じで、あの自分の兄弟に言って歩いて、みんなその残りの
そのね、兄弟に言って歩いてっていうのはとっても不思議なんだけどもさ、
うん、
別におじさんおばさんたちからさ、
うん、
あなたたちいいように見られるということが別に大事なことなわけじゃないでしょうによ。
じゃないんです。おばがもうあの実家に入り浸っていて、
うん、
すぐに電話が私の方にかかってくる感じで、
うん。だからね、今あなたの置かれてる状況っていうのはあなただけの問題じゃなくて、ご主人と、うん、ましてや子供さんね、これから大きくなっていって、そういうおじいちゃんとの関係っていうのはとっても厄介な話にはなってくるよね。
そうです。逆に今度子供たちが私が母を守るようにって思ってるような形で私を守るみたいな感じ、うん、同じことを。
今度お母さんのことをおもんばかって、いろいろ子供たちに気苦労をかけちゃうっていうことになっちゃってるわけでしょ。
そうです。
すっぱり切りなさいよ。まあはっきり言うけど。あなたがそれができるかの問題だけどね。親だろうが何だろうがね、ふさわしくない人間はね、ぶった切ればいいんだよ。うん、はっきり言うけど。
はい。あ、でもそうやって言ってもらえて、なんか
いやっていうのはね、
うん、
両方並び立たないんだから、だからあなた悩んでるんだから今、
うん、
やっぱ守るべきところをはっきりさせましょうよ、
うん、
それでね、あなたさっきちょっと気になったんだけども、はい、いずれ家屋敷守らなきゃいけないからみたいな思いが終わりなわけね。
そう 特に別に欲しいわけではないんですけど、ただ祖父母が買った土地だからって父がずっと言い張っていて、だから売ることなんて、そんなことをしたら、また、なんだろう、
化けて出るぞと。
そうなんです、そうなんです。っていうことをよく言っていて。うん。
いや、化けて出てもらえばいいじゃない。
そう
です。ああ、そうですよ。まあ、あんたの人生に私を巻き込まないでちょうだいっていう話ですよ。
そうなんですよね。それは本当に自分たちが本来欲しかったところを諦めて、やっぱり予算を低価格にして、いつか、じゃあその今ある家を建て替えできるように、費用を抑えようっていうことで、今、納得してない形で買った家だったので、その辺がまあ悔しくなったりとかはあるんですけど。
まあ、それはやってしまったことなんだけども、
ね、
あなたご兄弟何人いるの？
妹がいます。
妹さんがいるのね。二人兄弟なのね。
そうなんです。
それでお父さん今お一人でそれなりに生活しておられるんでしょ？
いや、先日本人が怪我をして入院してしまって、
はい。
自分の家が空き家になるから、毎日夜泊まれって言われて、空き巣に入られるといけないから泊まりなさいって言われて、私が夜家事が終わってから毎日泊まりに行って、また朝帰るみたいな。
なんでそんなことまで言うこと聞かなきゃいけないのよ。
もし本当に空き巣に入られてしまったら、
うん。
で、責任取れないかと思って。
ただ私的に思うのはね、物には限度があるんでね、
うん、
限度を超えた人にお付き合いするのはほどほどにする。で、ほどほどっていうのも、ほどが効かない人だったら、バッサリと、これ以上のことはできまへんと。はあ、あなたが踏ん切りをつけないとどうしようもないと思うよ。
そう思います。
うん、
呪う呪うって言われると、あ、まあ、
いや、呪えばいいじゃないって。
に思えるように、う
ん。あんた呪ってやるよ、つって。
そうだと思います。
だって、あなたな、父親がさ、うん、70になってね、うん、そんなことやってるようじゃろくなもんじゃないって言うと、あなたのお父さんをとても悪く言うようで失礼なんだけれども、
いやいやいや、
私も近い年だから。
父によく非常識な人だって言われていたので、私は父が非常識と思ってたんですけど、
うん、
非常識に非常識って言われたら、もう本当に救いようがないなって自分がって思っていたんですけど、
うん、
父のことをおかしいって同じように思ってくださる方がいて、
うん、普通にそう思いますよ、お話聞けば。
よかったです。
ああ。
決断をしていこうって本当に思えたというか、背中をしていただけた
というか。やっぱりね、どっかでね、スパッとしないと、あなたたちの家庭が、あなたの道の取り方で壊れてしまう、
うん、
そこはもうしょうがない、お父さん自業自得だよ。はあ、
はい、
うん、だからさっさとそうした方がいいと思う、はい、私的にはそう思う。加藤先生、とちょっと交代しますね。
はい、ありがとうございます。
おそらくお父さんですね、小さい頃の家庭の中で蓄積された無意識の劣等感があるんだろうと思うんですよ、
うんうん、
それでおそらくお父さんですね、所属感がないんですよ、どこかに。で、家っていうのにものすごい所属感が強くて、
うん、
ですからその家っていうものが心の支えになってるから、
うん、
まず私はどうなってもあなたの娘ですよと、嫁であろうが婿であろうが、そんなこととはもう関係なく、もうこの結びつきってのあるんだからっていう、そこら辺のところをお父さんに少しは納得させて、父親がなぜこんなに理不尽に思い通りに周りをしようとしているかという、この原点のところをちょっと解決できないかなというふうに努力した後で、最終的には今中川先生がおっしゃったように、
うん、
あなたの人生ですから、この4人の家族を大切にしてください。
はい、ありがとうございます。
よろしいですか？
はい、もう本当に今まで父のそういうなんか生い立ちじゃないですけど、育ってきた環境とか全く考えたことがなくて、今回本当にそうやって言っていただけた、確かにって思うところがたくさんあったので。
そうするとそこが解決できると、かたくななところも解決してくるでしょうからね。
はい。
よろしいでしょうか？
はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
すいません。
人間は無意識の過去に支配されています。